恵み深い天の父なる神様、今日はこんなにも素敵な時間を神様が与えてくださいました。小堀さんご夫妻を神様が使わせてくださって、ピアノの音色を聞きながら、また歌声を聞きながら、ただ神様の素晴らしさを感じました。神様、あなたの大きな愛と私たち一人一人に向けられている眼差しを心から感謝します。どうぞ私たち、いろんなことがある私たちの日々ですけれども、共にいてくださるあなたを見上げて、あなたと共に歩んでいくことができるように導いてください。また小堀さんご夫妻は忙しいスケジュールです。今日の午後にもコンサートがあります。火曜日にも来てくださいます。どうぞご夫妻の賜物が祝福され、用いられて、神様の栄光を表すことができるように続けてお導きください。神様、続けて祈りますが、佐藤先生のルーマニアでのご奉仕が守られますようにお願いします。また教会の歩みを神様が一足一足導いてください。来られたお一人お一人を祝福してください。今から御言葉を見ますので、この時間を祝福してください。よくわかるように助けてください。私たちの心を神様が開いてください。お委ねしてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日はですね、コンサートもありましたので、20分ぐらいでメッセージをしようと思ってたんですけども、20分というのはちょっととても難しくてですね、多分27分ぐらいになると思いますけれども、今日はですね、ヨハネの福音書3章22節から30節を通して、主の栄光を表すものに、主の栄光を表すものにというテーマでご一緒に御言葉を見てまいりたいと思います。今日はこうしてコンサート礼拝の時を皆さんでご一緒に過ごすことができて、心から感謝しています。コンサートではなくて、コンサート礼拝、コンサート礼拝ですからね。この時間の主役は他の誰でもなくて、やっぱりただ神様だけですよね。素晴らしいピアノの音色を聞いて、また奥様の素晴らしい歌声を聞いて、あ、小堀さんご夫妻なんて素敵なんだろう、もちろんそう思いますけれども、それよりも何よりも、その背後におられる、ああ神様って本当に素敵な方だな、神様にこんなに愛されてるんだと感じることができるならば、神様はとっても喜ばれて、そしてきっと小堀さんご夫妻も嬉しいのではないかなと思います。先月震災後に、私たちの教会員が6、70人で1年間お世話になった奥多摩福音の家というキリスト教のキャンプ場のディレクターをされてたオケルト先生が退職されて、今日ですね、今日ドイツに向けて日本を出発されるので、先月ドイツに帰られる前にといわきに来ていただいて、礼拝でメッセージをしていただきました。私はあの時のオケルト先生の言葉がすごく心に残っているんですね。私たちは大げさじゃなくて、私たちの命の恩人ですし、あんなによくしていただいた先生なので、オケルト先生を招いての礼拝、こんな礼拝にしよう、礼拝の中でこの人が思い出話をして、これをこれを渡して、先生方お二人にも挨拶してもらって、なんていろいろと考えました。でもオケルト先生はおっしゃったんですね。礼拝は神様のものだから、もし礼拝の中で神様のお名前よりも私の名前の方が多く出てくるならば、それは私には耐えられませんっておっしゃったんですね。オケルト先生もそうでした。そして今日素晴らしい賛美をしてくださった小堀さんご夫妻も、今日の演奏を通して、賛美を通して、ただ神様の素晴らしさが表されて、今日のメッセージのタイトルにあるように、主の栄光を表すものでありたいと、私の名前よりも神様の名前が前面に現れますように、そのように願われておられたのではないでしょうか。私はこの福島県民になって今12年目を過ごしています。福島第一聖書バプテスト教会に来て、震災前の6年間とあと半年ぐらいで震災後の6年間になるので、半々に今なろうとしています。福島に来る前は何をしてたかというと、仙台市でアパート暮らしをして、いくつかの仕事について働いてたんですね。ある時は4トントラックいっぱいに荷物積んで、宮城県内とか山形県のお店に荷物を運ぶトラックの運転手をしていました。 また数ヶ月でしたけれども、未知なる職人の世界に飛び込んでですね、ガスの配管の仕事も経験して親方にいっぱい怒鳴られました。そしてまたある時は生協の宅配の仕事をしてですね、楽しく働いたりもしていました。この前の新年キャンプで奉仕をするときに数年ぶりに掘り起こして持ってったんですけれども、ここでも久しぶりに紹介しますね。ここに以前使われていた1枚のチラシを持ってきました。これは私が勤めていた生協の宅配を皆さんにお知らせして宣伝するためのチラシです。このチラシにですね、なんと私の写真が載っているんですね。まだひげがなかった頃の写真です。まだ痩せてた頃の私です。娘たちに見せるとなんかやだって言われる写真です。妻に見せると気を使ってくれるのか、今の方がいいねって言ってくれる、そんな写真です。生協に勤め出して1年ちょっと経ったある日ですかね、上司に車に乗せられて古い小さな写真スタジオに連れてかれたんです。そしていいねいいね、その笑顔最高、そんな笑顔見たことないなんて、よくドラマにあるような本当にああいう囃し立てするんですね。囃し立てられながら撮られたのがこの写真なんですね。もうこのチラシができてからは面白いもので、実際そんなことないのに行くところ行くところ、周りの人はみんな私を見てるんじゃないだろうか、みんな自分を見ていて、あの生協のチラシの人だなんて注目されてるんじゃないだろうか、もう必要以上に意識してですね、右手右足が一緒に動き出しそうな、そんな変な緊張感があったことを覚えています。でもどうでしょうか、もしみんなの注目がこの私個人に集まるようだったら、このチラシは失敗作なんですよね。だってこれは私の宣伝じゃなくて生協の宣伝であって、ここでの私の役割はみんなの目を生協に向けさせる、生協をみんなに示すことにあるんですよね。私はここで生協を人々に示す広告塔であるべきなんです。さあ、私は今日なんでこんな話をしているかというと、何も生協の宣伝するためじゃなくて、実は私たち一人一人はいつもある方を示すべき広告塔なんだということを確認したいと思うんですね。もちろん私たち必要以上に変に緊張してコチコチになって生活しましょうって言ってるんじゃなくて、私たちのありのままの姿が、その生活のすべてが周りの方々に自然とキリストの良い香りを放って、救い主を示す歩みでありたい、広告塔でありたいということなんです。今日は引用箇所の丸一番から最初に読みたいと思いますが、コリント人への手紙の第一10章31節。これは私たちの人間の生きる目的は何ですか、人間は何のために生きるんですかということでよく開かれる箇所ですね。前のモニターに映してますから、コリント第一10章31節をじゃあ読める方でご一緒に読んでみましょう。3、はい。こういうわけであなた方は食べるにも飲むにも何をするにも、ただ神の栄光を表すためにしなさい。いかがでしょうか。何をするにも神様の栄光を表していくということ、私たちはこれを私たちの生涯の日々の目標として歩んでいきたいと思うんです。でもどうでしょう、これって頭ではよく分かっていても実践するのはなかなか難しいと感じるのは私だけでしょうか。だってやっぱり正直なところ、人間の中にはどうしても自己中心な部分があって、神様を示すというよりも、さらには周りの人よりも自分が注目されたいって願ってしまったり、自分が大切という思いがあるのかもしれないですね。だから人間は寂しさを感じたり、評価されたいっていう願望があったり、また周りの人を妬んでみたり、蔑んでみたり、周りの人を裁いてみたり、そういった感情があるのではないでしょうか。そういった中で生活していくときに、私たちはやがて疲れてしまったり、また虚しく感じてしまったりするのではないでしょうか。さあ、今日はこの時バプテスマのヨハネという人物をご一緒に見ていきたいと思うんです。このバプテスマのヨハネの場合はどうだったでしょうか。彼は人々の関心がもう自分にみんな向けられてて、たくさんの人が先生先生って自分を慕って集まってくる、もう人気絶頂の時に、見よ世の罪を取り除く神の子羊と、自分じゃなくて主イエスを指さして、人々の注目を自分ではなくてイエスキリストに向けさせた、 そういう人物でした。彼は神様から与えられたその自分の使命、自分の役割というものを自覚して、ただただ謙遜に神様に仕え続けた、そんな人物でした。今日の箇所を読んでいくときに、私たちは人間のいわば正直な感情、自己中心な部分、他の人を妬むというヨハネの弟子たちの姿を見ることができます。そしてまた、そういった感情にひたすら打ち勝って主の道を備えるという自分の使命を果たすために、もう美しい謙遜さをひたすら持ち続ける、そういうバプテスマのヨハネの姿をも見ることができます。この両者の姿、どのような姿でしょう。今日の箇所の3章22節から見ていくと、22節を見るならば、イエス様の活動とバプテスマのヨハネの活動が同じ時期、並行していた時期があったということがわかります。この22節見るならばどうですか。イエス様はお弟子さんたちとユダヤの地におられて、そして活動して、弟子たちによって人々にバプテスマを授けておられました。そして一方、同じ時ヨハネも、23節出していただくと、水がたくさんあったアイノンというところにいて、そこで活動して人々にバプテスマを授けていた、同時並行していたんです。そうやって活動していく中で、やがて大勢の人々がヨハネよりもイエス様のところに行くようになってきたんです。もうせっかくあんなに集まってたのに、みんなイエス様のところに行く。それにいち早く反応したのは誰だったか。それは他でもない、ヨハネの弟子たちであったと書かれています。ヨハネの弟子たちは、かつてはあんなにたくさんの人が押し寄せて、すっごい人気のあった自分たちの先生よりも、なんだかあのイエスとやらに人気が集まってきた、やっぱり面白くなかったんでしょうね。そしてそんなイエス様を妬んで、また苛立ちを感じたのかもしれないですね。彼らは、弟子たちはヨハネのもとに来て、26節のように報告したんです。じゃあ弟子たちのヨハネにした報告、26節をご一緒に読んでみましょう。3、はい。彼らはヨハネのところに来て言った。先生、見てください、ヨルダンの向こう岸であなたと一緒にいて、あなたが証言なさったあの方がバプテスマを授けておられます。そして皆あの方の方へ行きます。弟子たちはやっぱり焦ったと思います。そしてその光景見ながら寂しくなって、私たちの先生の人気を奪ったイエスとやらを妬んだと思います。だってこの報告どうですか。イエスとか神の子羊とかキリストって言えばヨハネには十分伝わるのに、そう呼びたくもなかったんじゃないでしょうか。だってヨルダンの向こうであなたと一緒にいたことがあり、そしてあなたが証しした、それがバプテスマを授けていますというような回りくどい言い回しを弟子たちはしてるんですね。しかもあなたが証言なさったと、先生が証ししすぎて自分の弟子を取られてしまってるじゃないですかと、先生思いの弟子たちは尺に触ってしょうがなかったんじゃないですか。そして皆あの方の方に行きますと、もう自分たち以外のものは、人々がみんなイエス様の方に行ってしまう、そんな被害者意識のようなものも持って、イエス様への妬みを持っていたのではないでしょうか。さあ、私たちがこの箇所を読むときに、ああヨハネの弟子たちはなんて心が狭いんだろうか、嫉妬してやきもち焼いて、本当器のちっちゃいみっともない男たちだなって彼らを笑いますか。それとも私たちは彼らの姿に自分自身の姿を見るでしょうか。私はというと、やっぱりここに自分自身の姿を見るように思うんです。この記事を読む私たちにとって、この自己中心から来る妬みという感情、また嫉妬、やきもちから来る、それぞれの人間関係における、さらに時に教会内にもあるいろんな対立の危険性を教えてくれているようにも思いますね。私たちの人間関係にさまざまな問題が起こるとき、そこには私たちが謙遜さを忘れてしまって、自己中心に陥ってしまって、寛容を示して愛を持って受け入れ合うことができなくなってしまう、隣人をかえって妬んでしまう、そういう思いから いろんな問題が生じてくるのではないでしょうか。願わくは私たちはこの妬みから解放されて、一致して、そして主の栄光を表すために私たちも用いていただきたい。私たちは救い主を示すものでありたい、そう願わされるんですね。じゃあその妬みを防ぐために、主の栄光を表すものになるために、そこから解放されるために3つのことを確認してみましょうか。妬みから来る26節の弟子たちからの報告を聞いたときに、ヨハネはどうしたでしょうか。何を、俺こそ本物だと、みんな俺のもとに連れ戻してやると言ったでしょうか。みんながイエス様の方に行くのを何とか引き止めようとヨハネはしたでしょうか。いいえ、彼は少しも動揺したりしないで、かえってそれを喜んでその弟子たちに言ったんですよね。27節から29節まで、ちょっと長いですが、27から29までヨハネの言葉をご一緒に読んでみましょう。27から、はい。ヨハネは答えて言った。人は天から与えられるのでなければ何も受けることはできません。あなた方こそ、私はキリストではなく、その前に使わされたものであると私が言ったことの証人です。花嫁を迎える者は花婿です。そこにいて花婿の言葉に耳を傾けているその友人は、花婿の声を聞いて大いに喜びます。それで私もその喜びで満たされているのです。27節にありました。まず妬みから解放されて主の栄光を表すものになるための第一には、私たちは天から与えられる自分の分をわきまえるということが大切なことではないでしょうか。ヨハネは自分の分をわきまえて、自分は主役ではないんだと、結婚式で言うならばベストマンの役割が自分の役割であると受け入れて、ひたすら謙遜に人々に救い主を示す、イエス様のところに通じる道を備える、その役割を大いに喜んで果たしていったのではないでしょうか。皆さん、私たちもいつも自分が神様から何をあてがわれているのか、天から与えられた自分の分が何であるかということを忘れてはならないと思います。私たちが神様を見上げることを忘れてしまって、自分を見て人を見てしまうならば、あの人には何が与えられているかとか、この人はどれだけのものをいただいているのかとか、だんだんと人を妬む思いが湧いてくるでしょう。またあの人はこの人はと、人を裁く思いにとらわれてしまうこともあるでしょう。この教会で毎月確認していますよね。私たちは人を見て自分を見て一喜一憂するのをやめて、イエス様だけを見て歩む、主の栄光を表すその歩みを今日またここから一歩一歩全うしてまいりたいと思わされます。私たちもイエス様のベストマンになれたら素晴らしいですね。自分に与えられている役割をその置かれた場所で喜んで果たしていきたいと思います。さて、第2に、私たちが妬みから解放されるには、そして主の栄光を表すものになるためには、喜ぶものと共に喜ぶという心が必要なのではないでしょうか。ヨハネはベストマンとして、先ほど読んだように、私は花婿の喜びを共に喜んでいますと告白してるんですよね。引用箇所の丸2番にローマ人への手紙12章15節を挙げてますから、ご一緒に読んでみましょう。ローマ12章15節、森兄弟が大好きだった聖書の箇所ですね。ご一緒に読んでみましょう、はい。喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさい。ある人はこの箇所を読んで、泣く者と一緒に泣くのはもしかしたらたやすいかもしれない、でも前半の喜ぶ者と一緒に喜ぶのはほとんど不可能であるとある人は言います。確かに世の中には泣く者と一緒に泣くことを表現して同情するとか、もらい泣きするとか、そういう言葉があります。でもどうでしょう、もらい泣きという言葉に匹敵するような一言で喜ぶ者と共に喜ぶということを表現する言葉ってないですよね。もらい喜びというような言葉がないということは、私たちの周りにそういう現象がないというか、私たちがそのことをできてない、 難しいということを意味しているのではないかと思うんです。私たちは人の幸せや喜びを自分のことのように一緒に喜ぶということ、実はこれはなかなかできなくて、むしろ妬んでしまったりケチをつけてしまったり、なんとなく寂しさを感じてしまったりしやすいものなのではないでしょうか。うちの長女がまだ幼稚園児だった頃、私が教会の書斎で仕事をしている時に、いつも幼稚園から帰ってくるとだいたいドタドタ走って私の書斎に遊びに来るんですね。父ちゃんって叫びながらニコニコして私の足元にやってきて、娘が私の顔を足元から見上げた時に私の方には一筋の涙が、まあそれあくびして出た涙だったんですけども、私の方を伝ってたの。そしたらそれを見た娘が途端に暗い顔になって、父ちゃんどうしたのなんて言いながら、娘もポロポロ涙を流してくれたんですね。また別の日、何人かのご婦人方と教会でお昼を食べていた時のこと、みんなが食べ終わると一人の姉妹がですね、私の妻の大好物をテーブルに持ってきてくださったんです。もう他の誰よりも大喜びでいち早くそれを口にした妻がおいしいって喜んでたら、隣にいた娘はまだ自分は一口も食べてないのに、母ちゃんよかったねなんて言いながら妻に抱きついて一緒に喜んでたんですね。いや懐かしい、いやいや懐かしがあるんじゃなくて、私たちはどうでしょうか。私たちもバプテスマのヨハネがそうだったように、また幼子のように純粋に喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣く、そのようなもので改めてありたいなって願わされるんですね。そして最後に、私たちはあの方は盛んになり私は衰えなければならないという、この神様の定めを認めなければならないということを覚えたいと思います。30節をご一緒に読んでみましょう。30節を読みましょう。はい、あの方は盛んになり私は衰えなければなりません。これはなければならないという神様の定めが表されてます。私この言葉読むたびに、いやヨハネってなんてすごい人物なんだろうって思います。これはなかなか言える言葉じゃないですよね。そしてこの言葉を最後の言葉として、ヨハネはこの福音書から喜んでスッと姿を消していったんです。ある絵描きさんがバプテスマのヨハネの絵を描くことになったそうです。皆さんならバプテスマのヨハネの絵を描いてくださいと言われたら、どのような絵を描くでしょうか。やっぱりラクダの毛の着物を着てですね、革の帯を締めて、いかにもたくましい体つきの男が人々に悔い改めなさい、天の御国が近づいたんだからと力強く大声で叫んでいる、そんな姿を想像して描くかもしれないですね。でもその絵描きさんはどんなバプテスマのヨハネの絵を描いたと思いますか。彼は一人の男の人の右手だけを描いたんですって。そしてその右手は人差し指をピンと立てて何かをまっすぐに指さしている、そんな右手だけの絵を描いたそうです。つまりバプテスマのヨハネの名前とか顔とか姿とか、そういったものは大切じゃないんだと、イエス様をまっすぐに指し示すその指こそがヨハネの存在そのものなんだと、その絵描きさんは描いたのではないでしょうか。それはヨハネを表すとっても素晴らしい絵だと思います。名前や顔姿、その活躍、それらはどうでもいいと、自分のイエス様を救い主と指し示す指、人々に救い主を示すその言葉、それこそが大切なんだと、ヨハネが自ら自覚して主の栄光を表すものになっていったのではないでしょうか。皆さんいかがでしょうか。この自分を低くして、ただただ人々に救い主を示すというこの決意こそが、今日の冒頭で確認した私たちの生きる目的の一つ、あなた方は何をするにもただ神様の栄光を表すためにしなさいという、私たちの生きる使命を果たし最高の人生を歩むための第一歩ではないでしょうか。さあ、神様は私たち一人一人を大きな愛、深いご計画を持って選び、母の胎の中に一人一人を形作って、そうやってこの地上に生まれさせてくださいました。そして私たち一人一人でなければ、その人でなければできない役割をみんなに与えて、 その人ならではの環境で、その環境であなたの賜物を用いよと神様は私たちをこの地上に今も置いてくださっているんです。私たちはその使命を見つけて自覚してますます果たしていきたいと思います。今日小堀さんご夫妻が素晴らしいピアノと歌を通してただ神様の栄光を表されたように、私たちも救い主を示す主の栄光を表すその歩みを一歩一歩踏み出してまいりたいと思います。では最後にもう一度この30節を読んでお祈りしたいと思います。はい、あの方は盛んになり私は衰えなければなりません。黙祷しましょう。ピアノを弾いてもらいますので、ピアノの音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。今日私たちはこのコンサート礼拝に招かれました。この時間の主役はただ神様お一人です。小堀さんご夫妻がそうだったように、また先月来られたオッケルト先生もそうでした。この時間私の名前が神様の名に勝るならそれは耐えることができない。だって私は神様の栄光を表すものだから。私たちはどうでしょうか。時に自分の心の王座に自分自身があぐらかいて座っていることはないでしょうか。自己中心になってしまって謙遜さを忘れてしまって、人を見て自分を見てつぶやいて、また人を裁いてみたり妬んでみたり、今日私たちは主の栄光を表すものへと大切な一歩を踏み出してまいりたいと思います。この教会からただ神様の栄光が表されるならば、なんて素晴らしいことでしょうか。私たちはこの教会に神様によって導かれてきました。ただ神様の大きな愛のゆえに、この教会はなくなることなくこの場に今私たちは集まっています。そんな神様の素晴らしさを表すものでありたいです。今一致してまた謙遜になって神様を心の王座に一人一人がお迎えして、神様を私の主といつまでも告白して、主の栄光を表すものになってまいりましょう。天から与えられている自分の分を受け止めましょう。喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣く、そんなものとなってまいりましょう。そして神様が盛んになり私は衰えなければならない、そんなヨハネの告白を自分自身もできるものへとなってまいりましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたがこの教会を愛し、私たち一人一人を深く深く愛してくださって、今日まで導いてくださったことを覚えて心から感謝いたします。どんな嵐の時も、どんな荒波が逆まく時も、あなたが私たちを導き助け養ってくださいました。神様、私たちは土の器に過ぎないものです。どうぞ私から神様の栄光だけが表されますように、今私たちが 古い自分を脱ぎ去って、自己中心を捨てて、神様を心にお迎えできますように、あなたの栄光を表す一人一人となり、そんな教会となっていくことができますように。主よ、どうぞ今私たち一人一人に触れてください。あなたこそ私の主です。あなたこそこの教会の頭です。あなたの他に私たちの主はいません。神様、これからもどうぞお導きください。今お一人お一人が心の内に祈っているその祈りをあなたが引き上げてください。神様、どうぞお導きください。このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。